The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレーダー牧師です。
今日は使徒の働き4章から学びましょう。4章の初めにサドカイ人のことが書かれています。サドカイ人というのはユダヤ教の一派で、彼らは死者のよみがえりを信じていませんでした。キリストのよみがえりだけではなく、どのような人のよみがえりも信じていませんでした。サドカイという言葉の覚え方を一つ話しておきましょう。サドカイ人は英語ではサジャシーズと言います。この単語の最初の3文字は SAD、サッ、かわいそうです。彼らの人生の見方はとてもかわいそうなものです。命はこの地上で終わってしまうと思っていたのです。このことを知ると、彼らがペテロとヨハネの宣教を聞いたときにどうして困ったかがわかります。ペテロとヨハネがイエスの復活を述べ伝えていたからです。力強い説教は強力な反対を受けます。同時に多くの改心者が生まれます。私たちはそのことをしっかり覚えておかなければならないと思います。人の状態、救いの必要性、人は自分で自分を救うことはできない、このようなことをはっきりと伝えないで中途半端な福音や説教をするならどうでしょうか。福音の確信を伝えない中途半端な伝道はほとんどの人に意味がなく、それによって救われる人は誰もいません。そして反対者は、そのような福音に対抗して戦う必要を感じません。ペテロとヨハネは力強い説教者でした。彼らが語るときは、福音をあるがままにはっきりと述べ伝えました。すべての人は、彼らが何を語り、何を意味しているかがわかりました。ですから、彼らが力強く福音を述べ伝えたとき、強力な反対者が現れたのです。彼らの語るメッセージを不快に思い、怒りや抵抗を覚えた人たちでした。同じように、パウロも何度も裁判にかけられたことが、使徒の働きの15章あたりから終わりまでに書かれています。パウロは宣教のため、自分のために弁明をしなければなりませんでした。彼の働きにはいつも反対者がついて回りました。彼らは何度も彼を殺そうとしました。このように力強い伝道は強い反対を受けます。けれどもこのような方法を用いて神は多くの人々を勝ち取り、彼らに改心の心を与えられます。使徒の働き4章4節に書かれているように、この日福音のメッセージを信じた男たちの数は5000人にも上ったのです。その次の日、大祭司アンナスなどのユダヤ人の指導者たちが集まり尋問を始めました。ところでこのアンナスは紀元6年頃から15年頃まで大祭司を務めた人だと思われます。他に名前が挙げられているうちの一人がカヤパです。このカヤパはキリストが議会によって罪に定められた時の大祭司で、アンナスの義理の息子でした。大祭司という職務は世襲的に代々受け継がれたようです。彼らは皆ペトロが死を悼んだ時のことを知っており、それが頭の中にあったのでしょう。きっと彼を少し脅してやろう、我々の権力を見せつけ、我々に力があることを示せば彼はすぐに屈するに違いないと思ったのではないでしょうか。ところが彼らの知らないことがありました。それは聖霊の満たしです。聖霊の満たしによってペテロは変えられていました。ペテロは聖霊の力によって大胆に堂々と勇気を持って死を弁明するものになっていました。5節から7節に書かれている状況の中で、ペテロがどのような態度をとったかを見れば、彼がどれほど大胆なものへ変えられ、主イエス・キリストに献身しているかがわかります。 8節9節をご覧ください。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、3章6から8節や16節にはこの男の癒しについて記されています。ペテロはそのことを語り、家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になったという旧約聖書の詩篇118編22節からの引用をします。そしてその石とはイエスのことだと言っています。それから本当に素晴らしい聖書の言葉が4章12節に書かれています。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。主イエス・キリストによるほかに救いはありません。ただお一人の救い主であられる主、神ご自身が私たちの罪を取り除くために使わされたイエス・キリストによる以外には私たちが救われる方法はないと、ここにはっきり記されています。この節の番号を丸で囲み、この節がすぐに目に留まるようにしておいてください。また、聖書の表紙の裏かどこかに、この聖書箇所がわかるようにメモを取っておくと良いかもしれません。イエスが唯一の救い主であり、イエスによって確かに救いを得ることができると誰かに話すとき、この聖書箇所を引用すると良いでしょう。ペテロとヨハネは大胆にイエスのことを述べ伝えました。彼らは議会の前に連れて行かれていました。そしてイエスのことを語るのをすぐにやめなさいと命じられました。それに対して彼らはどう答えたでしょうか。19節20節にその答えが書かれています。イエスがなさった素晴らしい技を私たちは見ました。語られた素晴らしい言葉を聞きました。それを語ることを止めることはできません。不可能です。私たちは投獄されたり脅迫されたり命まで奪うと脅されたりしたとしても、この素晴らしいことを語るのを止めることはできません。ここに聖霊に満たされるとき、どのような結果がもたらされるかを見ることができます。クリスチャンが伝える主イエスのメッセージが、さらに精力的に熱心に世に伝えられていない一つの理由は、本当に聖霊に満たされている人があまりにも少ないからだと思います。神に豊かな祝福を求め、神の御霊を豊かに与えてくださいと求めるなら、もっと熱心に、もっと固い決意を持って、もっと大胆に福音をそのまま伝えることができ、世に福音を述べ伝えるという働きを本当に成し遂げることができるでしょう。生ぬるくて弱いクリスチャンがあまりにも多いのではと思います。世界はいつまでも存在し、福音を伝える時間はいくらでもあると彼らは思っているのではないでしょうか。それは残念なことです。ラジオやテレビという手段のことを考えてみましょう。どうしてそれらが存在していると思いますか。人の手柄として素晴らしい発明だということができますけれども、ちょっと考えてみれば救いの知らせを世界に伝える手段になると気がつきます。もう少し精力的にやる気を出し、勇気を持って、そして何も増して聖霊の力により聞こうとする人々に福音を語りましょう。使徒の働き4章にある初代教会の祈りを聞いてください。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、 あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。また初代教会の様子を記してある32節をご覧ください。4章の終わりにバルナバと呼ばれるヨセフのことが記されています。バルナバは慰めの子や勧めの子という意味です。私の教会の中にもバルナバのような人がいました。彼は武骨で大柄な人でした。彼は工事用の機器の運転を仕事にしていました。アーニー・ガーロックという名前で物静かな人でした。ところが彼が主の証しをするとき、筋肉質の働き者の彼が主イエス・キリストのことを語るとき、皆静かに聞きました。少しそやでたくましい同じ道路工事の仲間や他の人たちもこの彼の話に耳を傾けました。彼らは親しみを込めて彼をバルナバと呼んでいました。夫婦間や子供のことで問題があって彼のところに行くと、彼は神の御言葉を語り、彼らと一緒に祈り、彼らの助けをしました。バルナバと呼ばれることはなんと素晴らしいことでしょうか。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。